大串純也の
映画ラジオ。いや、タイトル忘れました。危なかった
です、ね。ですね。
はい、始まりました。映画ラジオ。私、メインパーソナリティの大串純也で続きまして。
天神林ボンドです。
はい、こんにちは。本日4月26日、
はい、
水曜日、
はいはい、
131回、はい、第131回でございます。今日はそのまま行っちゃいましょう。
おー、行っちゃいましょう。
はい、131ですね。はい、130超えました
よ。はい、ついに超えましたね。あ、そのまま行くんじゃないんですか。
いや、
広げてますね。
今日は一発ネタはなしでいき
たい。ああ、そういう意味ですね。
はい、どんどんこれからなくしていこうかな。
なくしていこうかな。
新しい、こう、
ね。そぎ落としていくとね、
そうそうそう、
また新しいものが見
える。美学だよね。
そうですね。増やしゃいいってもんじゃないですから。
そうそうそう、はい。やればいいってもんじゃ
ない。そうですね。じゃあ今日のラジオ終わりっていうことで。
そうですね。
どうですかね、
ここまで。
タイトルコールだけで終わるラジオみたいな、ね。
あ、それもまあ、うん、声の調子だけでリスナーさんたち、はい、あ、今日は、ボンちゃん、大串さん元気だったなとか、
ね。そうだね。
いや、落ちてたなみたいな。
はい。
いろんなタイトルコールやってみようとかもいいかもしれませんね。
絶対面白くないけど。新しいことやればいいってもんじゃないの。
お風呂に浸かりながらのタイトル。
俺ら2人で風呂に入ってるわけ。それ、そういうね、昔ありましたけどね。
ありましたね。
僕が殺されかけた時ですね。まあ、あれ、ラジオでその話したか。
いや、どうだろう、してないのかな。岩盤浴の話でしょ。
そうそうそうそう、
めちゃめちゃ面白かったやつでしょ、あれ、
うん、面白くないわ。
いや、面白かったですって。
ひどいんですよ。
あれあんなに怒ってたんだね。
怒ります。怒るっていうか死にかけたんですからね、こっち。
そう、皆さん、あの、一度、何年前ですかね、あれは。
もう5、6年前。俺トヨタの時代だから、7年前ぐらいじゃない。
あの、一緒にこうボンちゃんと、
はい、
あの、岩盤浴に行きまして。
そうですね、
はい、はい、あ、そうね、もう何人かいたよね。
もう一人二人
ぐらいいたよね。
ゾウとハチっていうの
がや
ってたところですね。
ああ、なんか鳥肌が立つわ。
で、稽古終わりにみんなで岩盤浴行ったんです
、うん、そうそうそうそう、
うん、
岩盤浴行きまして、はい、これ僕が説明して大丈夫ですか。
どうぞ。
あの、まあ、岩盤浴ってこう寝ながら、
はい、
こう温まるじゃないですか、ね、石の上に。
そうですね。
で、そこでね、あの、はい、大木くんが横でいびきをかき始めたんですよ、
はいはいはい、
あ、寝たなって
、はい
はい、あ、気持ちよくて寝たんだなって、
はいはい、
で、僕は本当に、思いやりですよね、
はい、
起こしちゃったらかわいそう、
お、優しい、
せっかく気持ちよさそうにいびきかいてたんです、
はいはい、
だから、はい、もう寝かしといてあげようと思って、
はい、
起こさず、
はい、
で、まあ、僕たちは違う、はい、あの、岩盤浴の方に行ったりとか、まあ、ちょっとこう冷気があるところでまた涼んだりとか、はい、まあ、はい、岩盤浴にまた入って、ちょっと体洗ったりとか、
また
そう、
エンジョイして
ますね。そう、エンジョイ。その間、はい、ずっと彼が寝てるまんまだとは僕は思っても見なかった。あそこ何時間
時間にして30分以上、1時間近く、どうやら僕寝てたらしくて、あの、なんか、灼熱の砂漠を歩いてる夢で目覚めまして、はっつって。鏡見たらすっげえ白い顔してたよ。
そう、あの、エンジョイしてて、うん、向こうからボンがこう歩いてきたんですよね、
うん、
顔がなんかカッサカサというか真っ白な顔して、なんだろう、一言、起こしてよーって。
危ないよ、だって頑張るよ、寝る人で、しかも何十分もですからね。あんなに一緒に行ったやつらがいて誰一人起こさない、
ね、そこで気づいたんですよね、危なかったなって。
そうだよ、
そう、残してった俺たちは途中、 あ、危なかったんだと。
そうだよ、
だから皆さん、あの、岩盤浴で、ね、寝てる人がいたら起こしてあげましょうね。死ぬところだったらしいですよ。
そうですよ、もう本当に。
そうだよね。
サハラ砂漠歩いてたわけですからね、僕は。
よく起きま、体が起こしたんだろうね。
そうだね。そろそろ死ぬぞって。だって、起き上がるのやっとだったもん。やっと体動かして。
岩盤になりかけたんです
ね。岩盤になりかけてましたね。そのまま溶けてね、なんか、シミになるところでしたよ。俺なんか人の形のシミが、あ、死んでる。
危なかったですね。
眉毛だけがなんか落ちてるっつって。
あ、マジで、それだけは残ってる。
そうそうそう。つけ眉毛ですから。
チャームポイントですからね、
そうです、
大木くんの。
はい。
そう、知らない人もいるからね。
はい、何を、
ボンのビジュアルを、
はい、あ、そういうことです ね、
はい、皆さん、ネットで検索してみましょう、
はい、
画像で出てくるかもしれません、
広域称号、
うん、
まあ多分出てきません、
出てきません、
出てきます、
出てきますよね、
はい、
はい、じゃあまあ岩盤浴の話もそこそこに、
はい、何でしたっ
け、本日のテーマいきましょう、本日のテーマ、じゃあボンちゃんお願いします、
はい、本日のテーマはですね、相方とは、
ほう、
これですね、僕
相方と
1ヶ月ぐらい前ですか、
はい、
なんか友達からもう読まねえって言われたべしゃり暮らしの一巻をもらったんですよ、
はいはい、
なぜか一巻だけ、
なるほど、
それ読んだらですね、すんげえ面白くて、
うん、はいはい、
あれ最初の一巻は高校のラジオの校内放送の話から始まるんですよ、
そうですね、
で僕らラジオをやってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
これはと思って、
うんうんうんうん、
その日のうちにアマゾンで一気に大人買いしました、ね、それから2週間1週間ぐらいの間にもう全巻を3回読んだんですよ、うわ面白いこれで、それ読みながら、あ、そうか、こういうやり取りがとか、こういう発展の仕方とか、いろいろ相方とは、べしゃり暮らしの前巻通したテーマが相方とはみたいなものを問いかける内容なんですよ。
なるほど。
はい、で、まあ、それで僕も考えるところありました。で、大串さんにも読めたというのを半月ぐらい前に、
はい、
雨の日に、
はい、
べしゃり暮らし全巻を輸送したわけです、
はい、
大串邸に、
はい、
で今日は、まあ、それについて、
はい、
ちょっとべしゃり暮らしから相方とはとか、
はいはい、
まあ、そこから発展して制作者とクリエイターの関係性、
はい、
役者と制作者の関係性、
はい、
そういったところまで話題を深めていこうと思うんです、大串さん、
はい、
どうでしたべしゃり暮らしは、
面白かったですよ、
面白かったです、
とてもね、
はい、
今の自分たちとこう、
はい、
被る部分があって、
ほうほうほうほうほうほう、
こう燃えましたね。
燃えましたか。
面白い一巻だったな。
うん？あ、一巻ね、
うん。
そうですよね。一巻ってまだ変な関西弁の頃ですよね。
そうそうそうそう。
あれ大牛さん読んでても変な関西弁だなと思います、
ね。まあ東京標準語の人がまあ関西弁を喋ってるんだなっていう感じでしたね。一巻は。
確かにね、方言、そういうのあるんですね。なんか変な方言だよな、みたいな。
でもやっぱり、関西弁はやっぱ関西人にしかやっぱ話せない。
まあ、そうでしょうね。
なって感じかな、
うん、結構イラッとするんでしょう。なんか
知らんけど。別にしないよ。
あ、そうなの？
うん。
へ
ぇ、なんか逆に、ああ、リスペクトしてくれてるんだと思う。
上からなん
だそう、あ、なんか嬉しいなって、
はいはいはい、
そんな大阪文化をさ、はい、取り入れてくれるなんて嬉しいなって、
お
ほんま全然敵対心ないから、
いいですね、ポジティブで、
うん、
それは王者の強みですか、
いやいやいやいや、受け取り方ひん曲がりすぎでしょ
性格ねじ曲がってますからね。
でも結構優しかったですよ、小学校の頃も。東京の子が引っ越ししてきた時にやっぱりみんなびっくりするわけですよ、標準語だから。
ほうほうほうほう。
でもね、やっぱりなかなか厳しかったですもん、大阪人、その転校してきた女の子、
うんうんうん、
僕優しかったですよ、すごく
優しかったですか。
優しかった。
言葉攻めとかしてないですか。
もう全然
はい、
大丈夫だよ、君は君のままでいいんだよって言ってた、その頃から。
小学校で、
うん、
うっざ、
そんなね、
うっざ、
いろいろ言ってくるやつなんて無視しときなさいって、
俺に抱かれろと。
そうそうそう、
おい足もネタ言っちゃった。
でもね、困惑してたもん。
ほう、
うん、
この人何が目的だろうっつって。
いや俺にじゃないよ関西というものに、大阪弁というものに困惑してたって、
は
い、
そうですか。
そう、
大石さんもこっち上京してから東京弁に、標準語と東京弁の違いとか感じることあります？
違い、
うん、
違いか。
俺生まれ横浜、育ち横浜で、
うん、
ずっと自分標準語だと思ってたんだけど、
うん、
ひとみ座、まあ、デフパペットシアターひとみの制作があって地方に出かけることになってから、
うん、
あ、俺東京弁関東弁、
うん、
なんだっていう風に思ったの。標準語じゃなくて関東弁、まあじゃんとかべとか、ね、
うん、
それ以外にもな、母親が埼玉の 秩父の方だから、
うん、
そっちの方の言葉も少し入ってたり。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。もう俺たまにそうなんとか言うね。
あ、はいはいはい。
まあこれいろんな地方でもあるけど、これ関東で言うと結構北関東の方の、そうなんそうなんみたいな感じ。
ああ、なるほどね、
う
ん、
そう。たまに大串さんも東京弁出ますけど、やっぱりね、
語尾がね、
だ使い方が変なんだよね。
うん、やっぱ変に変なの、
うん、あの、まあその方向であってんだけど、なんとなく違和感が残るみたいな。多分ね、こっちの人が関西弁を使った時の違和感と同じようなことなんでしょうけど、
なんか語尾だけはなんか標準語みたいになっちゃって、はい、標準語じゃない、だとかじゃんとか、うん、なんかに変わってるから多分 変なんだなと思って。
そう、あとなっちゃったとか、うん、そういうのも多分東京弁でしょ
う。うん、そうそうそうそうそう、うん、だから、
うん、
語尾だけでもみたいなことじゃない。
うん、うん、そうそうそう。なんかね、すごい違和感っていう感じだから説明しづらいんだけど、ね、うん、
なんかそんなに関西プライド持って変えませんよみたいなのもなんか違う、はい、ないし俺の中では。
そうね、
勝手に変わっていったらこうなって
ん。
周りは標準語ばっかり、
うんうん、
だから、
うん、
映ったのが多分そこが映ったの。
お、
語尾の金が映ったの。
金、
語尾金が映ったの。
語尾金がね、あ、それ小学校のいじめで使うやつですね。
やめろよ、俺いじめてないから。俺は守ってた方だから。いいよ、君はそのまんまでいいよ。いいね、いい語尾だね。
得てしていじめてる方っていじめてるっていう意識ないんですよね。まあ、べしゃり暮らしはそんな感じで、最初主人公が面白いことを言おうとして関西弁なわけですけど、それから離れていく過程、苦悶ですとか、そういったのはどういうふうに捉えましたかね、大内さん。
まあ、僕も想像で言うと、
はい、はい。想像で言うと、まあまあ主人公の気持ちを、
ね。そうですね。はい、まあ、ケセラセラかなって。
ケセラセラ。ほうほう。
っていうことを言いたかったんじゃないかな。
ケセラセラ、うん、どういう意味ですか。
ケセランパサなんですよね。
ケセランパサなんですね、うん、そうですね、
そうですね、うん、
じゃあ途中ちょっとトリオになったりだとか、
う
ん、
ほうほうほう、
結構
かトリオになるんですか。
ん、
あ、トリオに なるような予感はしますね、一巻から。
あ、一巻からね、
うん、
はいはい、
一巻を見ると、
はい、
あ、トリオにもなるんだなっていうのをちょっと匂ってはいましたね。
大口さん、
はいはい、
全部読みました。
え、一巻しか読んでませんけど。
本当勘弁してくださいよ。半月前ですよ、私たあの重い全23巻とかだったっけ。
そんぐらいかな、うんうんうん、
雨の日に持ってったんですよ。
そうですね、持ってきてくれましたね。
どういうことですか、一巻しか読んでないって。
いや、あの一巻に、
はい、
ちょっとね、舐めてましたね、僕は一巻を、
はい、
半分読んだ時に、
はい、
そのよくわからない ボケ、その関東の人が関西弁を使ってボケてる、
はいはいはい、
この内容の漫画だったじゃないですか、流れだったじゃないですか、
一巻はね。
そうそうそう。でそこで僕ちょっと閉じたんです、パタンって、
はい、
よし、もうちょっと経ってから読もう、
はいはいはい、
で、まあ、ちょっとしてから、
うん、
読みまして、
はい、
面白いんじゃないかと、
はいはい、
意外と、あ、こういう流れになるんだ、そこに関西の人がこう引っ越ししてくる、引っ越しか、
そうですね、うん、転校してきますね。
で、で、お、まさか相方に続くみたいなね、
はい、
っていうところで止まってます。
最悪ですよ。本当最悪。
いや、あのね、思いましたよ。本当にべしゃり暮らしに、
はい、
一巻を見ただけで、
はい、
ボンちゃんは影響されたんだなと、
はい、どの辺が。
もうね、下ネタのあたりですね。
え？
下ネタのあたりが、
はい、
あ、影響されたんだなって。
下ネタのあたりって何？
え、意味もなくチンチンって言ってたりとか。
それはべしゃり暮らし読む前です。読んだのここ1ヶ月ですから。
あ、そっか。
もう最悪、まあまあいいです。最悪、何今回。 何今回。
そっか、1ヶ月で読んだのか、あれは。
さっきからそう言ってるじゃないですか。
言ってましたね。なんか、結構前から、友達に一巻を借りて大人買いしたのが最近だったんだね。
そうですよ。何回も言ってるじゃないですか。打ち合わせの段階から言ってますよね。
まあまあまあまあまあ、なるほどね。僕ちょっと勘違いしてましたね。ちょっと主人公とね、ボンのね、ちょっと言い回しがちょっと似てて。
はあ。
あ、影響されたんだなって。
はあ。
違うかと。え、どこ？じゃあどこよ。
何が？
どこを影響されたの？影響？どうなんだろうね。基本。
影響されたって言ってるのはあなたでしょ。僕影響されたって、この今、番組内で一言も言ってないですよ。
じゃあ、どっかないの？インスパイア受けた部分は。
あるよ。それは、ここ1ヶ月で、まあ、番組内でも打ち合わせでもよく言ってると思うけど、
うん、
会話を楽しもうと。
おー、なるほどね。
どんどん広げていってと。いうことは、ベシャリ暮らし読んで、あ、会話を深めて広げていく楽しさ、こんなに広いのがあるんだと、
ね。あ、そこなのだ。
はい。そこなのだ。
なんで、バゴボのパパが出てきたんだ。
帰っていいっすか。
帰っちゃダメなのだ。全部取るのだ。
お出かけですか。
だじゃないし。ゴミだじゃないし。あ、まあそんなこんなでね、あの、ちょっと一巻を読ませていただきましたよ。
最悪。今日のテーマ、相方とはなんですけどね。
相方とは、
ベシャリ暮らしからね。
どうです、その相方とは。僕が思う相方とは。
いや、まあ最悪ですわ。この人相方として全く俺の気持ちを忖度してくれません。
出た、忖度きた。
僕は忖度する人ですとかなんか言ってましたけど、
きたきたきた。実は忖度されてる方だったって、やっぱり。
ああ。いやね、まあちょっと無理やり話進めますけど、
はいはい、
まあ、相方っていうところから、まあ、制作者とクリエイター、制作者と役者っていうところまで話を進めていこうかと思ったんですけど、いや、どうしたって立場が違うので、
ね、
僕制作歴もう5年 ?6 年になりますけど。
そんなになんだ。
やればやるほど埋められない溝があるもんだなというのは思ってます。
制作者から見たその溝って何だ
ろう。特に、芝居一回一回、あるいは一人一人のお客さんに対しての向き合い方というか、
うん、
向いてる方向が微妙に一致をしない。それは良くも悪くもなんですけどね。
うん
うん、例えば僕がいない時の、なんでいなかったんだ、あれ1ヶ月ぐらい前の放送かな、
うん、
あのレクトバサーカスの後か、青木さんと大牛くんとで喋ってましたけどね、
うん、
何でしたっけ、あ、そうだそうだ、映画と芝居の違いみたいな話してた時だ、
はあはあ、はいはいはい、
あの映画は撮り終わって1回で終わっちゃうけど、
うんうんうんうん、
どんどんどんどん進めてるの、
うんうん、
芝居はまた次があるというところの違いみたいな話をしてたんですよ。大牛さんはちゃんとね、あのまあ一回一回きちんとやらなきゃいけないですけどね、
うんうんうんうん、
みたいな話して、まあ結構役者さんでもいらっしゃるんですけど、
はい、
今回あれがあんまり良くなかったから次頑張るとかね、
はいはいはい、
そういう発言。わかるんですけどね、まあ、芝居は水物だし、
うんうんうん、
自分一人調子良くても、
うん、
例えば掛け合いで相手の調子が悪くてタイミングがずれたりすると自分の芝居も崩れていってしまう。そのね、そのどんなに台本があってどんなに稽古しててもその場の空気や流れで作り上げられていく、それがまあ生のお芝居の面白さというのはわかるんですよ、
はいはい、
ただ制作の立場からすると、
うんうん、
毎回その時点での最高を出してほしいなと思うわけですよ、
うんうんうんうん、
それはやっぱり制作、まあ、集客面だとかを担うわけじゃないですか、
うんうん、
自分が苦労してすっごい苦労して1個の公演の開催を取り付けた、
うんうんうん、
1人でも多くのお客さんを呼んだ、
うん、
そこで出会う人は今回がもう最後かもしれない、
うんうん、
最初で最後かもしれない、そのチャンスをミスミス逃してしまったわけですよ、
はいはいはい、
つまり次はないんですよね、
うん、
そのお客さんにとって、
うんうん
うん、 その意識がやっぱりね、役者だけやる人って芽生えにくいなと思う。
薄いなと思うよ、その本の話を聞いて、うん、みんなね、試合に勝った負けたを気にせずに自分のプレーしか気にしてない。
あ、
一番大事なのってさ、
はい、
でも野球だとしたらさ、そのチームに勝ったかどうかが大切であって、
うんうんうん、
自分のプレーがさ、
うん、
ちょっとあそこダメだったなとかは、うん、そんな二の次
そう、ね、
っていう風に考えれてる人がほとんどいない。
やっぱり演出家から見てもそう感じますか。
うん、うん、感じる、
うん、
やっぱり僕が客演に出た時とかによく感じてたことではあるんですけど、
うんうん、
作品自体がちゃんとお客様に伝わったかどうかの、
うん、
その反省とか、うん、そういったものはあってしかるべきだと思ってたところ、
うん、
みんな自分のセリフがちゃんと言えたとか、
うん、
かどうか噛んじゃったとか、
うんうん、
なんか自分のやっぱりもちろん自分のことが好きだから役者にはなってるんでしょうけど、
うんうんうんうん、
やっぱりみんなで一つのものを作ってるという、
うん、
やっぱり意識がやっぱりすごく薄いんだなっていう、
うん、
あの印象がよく取れましたね。
うん、
だからやっぱりなんて言ったらいいのかな、
うん、
もっと作品にも興味を持つべきだと思いますね、
うん、作品にも作品全体にね。
そう、
そういう意味では一回演出家を経験してみるといいかもしれませんね、役者をやりたいという方。向き合い方変わるんじゃないんですか、役へ。
そうですね、あの態度がまず変わるでしょうね、演出家に対しての態度が変わるでしょうし。
それは何か言いたいことがありそうですね。
いや、もう演出家全員が思ってることですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
いいね、じゃあその話もそのうち聞いていこうかな。
そうですね、まあもちろん、
はい、
お客さんはさ、作品が面白かったかどうかってすごく大事じゃないですか、
ええ、そうですね、
次劇場に来てもらわないとダメだし、
うん、
そういうのも背負ってるわけなんですよね、うん、役者さんたちも、
うんうん、
でも制作さんはどっちかというとそっちの方じゃないですか、うん、そっちの方というかお客さんにまた来てもらいたいとかさ、
そうね、
うん、リピーターになってもらいたい、
うんうん、
それはやっぱり全体が良くないと
そうね
いけない、
うんうんうん、
やっぱり全体を見てるのと、
うん、
本当にある一ポイントしか見てないのとでやっぱり、
うん、
やっぱちょっと違いますよね。
そうね、あの俺ねもう本当に嫌だから理由言いますけどね、
うん、
あの一番もうこいつと二度としない、いや仕事しないって思う役者がですね、
うん、
終わった後に、
うん、
仲間内なり演出家なりで、
うん、
自分の今の芝居がダメだった理由をとうとうと語ってるやつ、
あ、はいはい、
なんだこいつと、
はいはいはいはいはいはいはい、
黙って修正すればいいんですよ。
うん、そうだね、
まあ、あるいはね、ちょっとその掛け合いが悪かったとしたら、
うんうん、
今なんで悪かったのかなっていう議論をして、
うんうん、
じゃあこうしたら良くなるんじゃないかみたいな建設的なこと言ってる人はすごく好きなんです、
う
ん
う
ん、
そうだね、
まあ、要は大声で言い訳してるやつですよ。
なるほどね、
ダメだった理由、
うん、
ぶっ殺してやろうかと。
できれば出会いたくないよね。
フリーで制作してる人いますよ、そこら中に。
あ、本当に
本当に腹が立つから言っちゃいましたけど、
そういう人がいるんだ。
いますよ、そこら中に。
そこら中に、
ああ自分ができてねえのを演出家のせいにしたりね、
あ、
その指示がいけないみたいなね、バカ野郎。
ねえ、本当にもうちょっとね、やっぱりお客さんからお金取ってるから、
うん、
やっぱりプロという意識をもっともっと持たないとダメだし、
うん、
まずプロというのはどういうものかって辞書で調べないといけないよね。この
なんかふんわり、なんか探り探りじゃないですか。大丈夫ですか、大口さん。
いや、そんなことないです。あの、感慨深いなと。
感慨深いんですか。しみじみ
思うところが結構やっぱあるなと思って、
あ、収録中に考え込むのやめてください。
はい、なるほどなと思って、やっぱ制作さんもそういう風にやっぱり思うんだなと思って、
地方公演の経験がない人はまあ特にそうだと思うんですよ。地方公演なんて本当にだって一回きりじゃないですか、
う
ん、
そうだね。
芝居自体も一回きりだし、うん、お客さんも一生でもうその団体一度しか見ないかもしれない。でしかも地方公演って大変なんですよ。
ああそうなんだ。
調整も大変だし制作がかかるとね、2年以上かけた企画で何をしてくれてるんだ。
あなるほどね。
何回怒鳴りそうになったことか。
ほんと一発勝負だもんね。
そうですね。
だって出てこなくなる時だってあんもん、うん、セリフ。
うん。
逆にさ2年分背負ってやってると思ってたら、うん、おそらくセリフ飛ぶんだろうねと思う。
あ背負っちゃう
と。そうそうそう。いらんこと考え、だ結局さ、
そこは勘違いしてほしくないんです。飛ぶのはあるだろうし、うん、芝水物だって分かった、うんうん、その後です、後。
あとね、うん、言い訳をするなと。
そういうことです、うん、一言で言うと。てめえバカ野郎と。
言い訳ってね、本当にする人多いです
ね。じゃあお前、客一人一人捕まえて言い訳してこいよと。
怒っております。
あ僕実際言いましたよ、なんかペラが言ってる役者に。
あそうじゃ
お前今ロビー出て一人一人客に説明してこいその言い訳っつって。
そのどんな顔してました。
あの泣きそうになってました。
そうでしょうね。それは泣くでしょうね。泣きそうになります。
完全に今の言い方で言いました。
マジか、
はい、
多分ねその彼、はい、今でも脳裏にその絵残ってると思いますよ、
はい、
残ってると思いますよ。
はい、いやすいませんちょっと荒れてしまいました思い出し切れをしてしまいました。
いや、 やっぱりそういう世界は、
はい、
世界もね、
はい、
どんどん深く掘っていきたいもんですね。もうこんな時間になっちゃったよ、ね、もっと喋りたいですが、
ベシャリ暮らしを読んでいない大口さんへの激打ちが始まります、
ね、はい、よろしくお願いします。
放送に載せられないやつが、
はい、ではではじゃあボンちゃんお願いします、
はい、エアウラジオでは皆様のベシャリで成り立っております。ご意見ご感想ゲストの要望など、どしどし本人たち僕らへの SNS にお願いいたします。
はい、
メールでも受け付けております。radio.eau@gmail.com radio.eau@gmail.com までよろしくお願いいたします。と、はい、いうところで。
はい、ここまでお付き合いありがとうございました。メインパーソナリティの大串淳也と、
天神林ボンドでした。
また、明日。
バイバイキ
ン。バイバイ。
はい、AAU です。ただいま留守にしております。ご用の方は、ピーッと言った後に、ブーッと言ってください。